はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、この3人でやるのは、Digin Amazon Prime Video というですね、Amazon Prime Video 配信の映画をお題にネタバレなしで感想を話していくというのを、今年もやっていこうと思うんですけど、今回2025年の、感想会の収録としては1本目っていうところですね。
はい。
はい。この前に、多分2024年のベスト回が配信されてて、それと、これね、同日に収録してるんで、その後に僕が今撮ろうとしてるって感じですけどね。今年もやっていこうって感じですけどね。うん、はい、お二人聞いたかもしれないですけど、ディギンネットフリックスの方はですね、100本達成しまして、ちょっとね、最終回なんじゃないか、匂わせみたいのを、ラノッカさんがして、最終回じゃなかったっていうね。
はぁ。
やってましたけどね。
本当になんか毎回ちゃんとやってて偉いなって思いました。僕は結構ラロッカさんのそういうところは見習うべきだなって思いながら配信に臨んでいるんですけど、やっぱ同じことはできない。自意識が邪魔をして。やっぱすごいと思うな。俺なんか別のところで配信されたね、日本のドラマランキングのやつ聞きましたけどね。本当にね、フルスイングで杉咲花のモノマネとかしてて、本当にやばい人だなと。
ケンスの奥さんからも好評でしたけどね。
すごい、あれはね、すごい良かったって言ってましたよ。だって2時間ぐらいの配信全部聞きましたからね。夫婦揃って。
いや
すごいっちゃうので、杉咲花のモノマネとかもぜひ聞いてほしいですね。
気になる方はね、トーキングスクエアってポッドキャストがありますんで、僕が年に1回しか出ないポッドキャストがありますんで、ちょっとね、そっちのドラマ、日本のドラマについて語る回も聞いていただければね。
ベスト10だけで2時間、さらにエキストラで1時間、計3時間、僕は全部聞きましたからね。そんな人は多分あんまいないと思うんで。
はい。僕が知ってるだけで3人しかいないんで、じゃあ4人だ。4人しかいないんで、はい。ちょっとね、今
4人もいるのか。
倍速とかでいいんだから聞いていただければ。よろしくお願いします。
僕は等速で聞きましたよ。
偉いな。はい、僕らのなんか配信とかもね、1.5 倍くらいでちょうどいい感じだと思うんですけどね。
ああ、そうか。
そうかも。
時間大事ですからね。
タイパですよ。
タイパ。
とても映画的じゃない言葉、タイパ。
でもなんか、映画見るのはダメだと思うんだけど、なんかこういう人の話とか、情報を入れる分には僕はなんか、そういうの、早く聞いてもいいかなって思ってるぐらいだから、全然いいけどなって。
まあね、目的による分。
そうですね。別に、なんか落語とかじゃないしね。なんか別に、
ね。あ、そうね。僕ら。
情報だから。
そんな話術で勝負してるわけじゃないかな。
あ、話術で勝負したいな。
ねえ。
そんなだったら、ね、そうね。頑張ろう。
ね、まあ、ちょっとそうなればいいんですけど、まあ、それは難しいかなってところになって。はい。まあ、なんだろうな、視点とか、切り口で話していこうと思いますけど、はい。というわけで、2025年の1本目に行きたいと思いますけど、今回のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、レッドバージンとなります。では、 本作の概要をケンス君お願いします。
はい。実話に基づく物語。母親によって未来の先進的な女性になるべく育てられたイルデガルト。彼女は若干16歳にして女性の性の専門家となり、1930年代のスペインで最も聡明な若者の一人となる。しかし世界を知ったイルデガルトは全てを管理しようとする母親に反発。母は自由になろうとする娘を全力で阻止しようとするという話です。
はい、ありがとうございます。では今回はこの作品の感想を自分ロンペから話してみたいと思います。レッドバージンは、吹き替え、日本語吹き替えがありましたんで吹き替えで見てみました。で、まあ概要にもあったし、映画の冒頭に実話に基づくと出る、まあ実話ものってとこですね。で、映画はアメリカ、スペイン合作ですけど、まあメインの舞台は1930年代のスペインというところで、まあ今から100年近く前ですけど、その、ものすごく熱心に教育されて育ったこのイルデガルトっていうですね、女性と、まあ、その母親の話なんですけど、まあ、この主人公エルデガルトが、まあ先進的な考え方になるように育てられて、まあ、その基礎になる多分勉強もものすごいやっているっていうところですね。だからその概要にもありましたけど、16歳の時点で結構すごい文章とか書くようになっていて、なんか書いた文章が新聞に掲載みたいなことになっても、最初はなんか本人が書いたと信用されないみたいなことになってくっていうぐらいっていうところですね。で、まあ、その彼女がまあ認ある程度認められて、どんどんその文章を書くようになって、まあ、書籍とかをね発表するようになり、まあ、どんどん注目を集めていくっていうような内容なんですけど、これ背景的に、独裁政権下で女性の権利がもちろん全然ないっていう中で、まあその女性の権利を主張していくっていう意味で、今現在この物語がまあ描かれているんだと、ピックアップされたんだなとはいうふうには思うんですけど。なんか、だから僕は、ああ、そういう風にな映画なんだと思って、最初見てたんですけど、なんか、結構、この映画の焦点って、実はこのイルデガルトと母親の話だなっていう風に、途中から思い出して、で、後半に行けば行くほど、その中でもこの母親なんだなっていう感じがしてきて、だから、なんとなく、実話に基づく話で、この100年近く前に、こんなすごい女性がいたんですよっていう話なのかと思って見始めたら、意外と話の核心はそこじゃなくて、この母と娘の関係性というか、母親がこの娘をどう育てたか、この母親にとってこの娘がどういう存在だったのか、みたいな話で、というのも、このイルデガルトっていう女性の父親がいないんですよね。だから、もちろん生物学上の父親はいなくちゃ生まれてこないわけで、なんかそれの説明が結構冒頭の方でされるんですけど、なんかそれが、なんかこの母親が絶対に相手から親権を主張されない形で身ごもり、無事に娘を出産みたいな感じで説明されるんですね。だから、これ、どういうことって思うんですけど、だから、つまり、この母親が自分一人で思いのまま育てられるように、まあなんか、計画して、子供を作って育てたってことなんですよね。で、これ、男の子生まれちゃう どうしたんだろうとか思いますけど。うん、だからね、無事に女の子が生まれて、こういう風な形になったんですけど、うん、で、まあ、だからその、ある程度計画通りに育ったイルテガルトが、まあ、計画通りの優秀さで評価され、で、その評価された分、世間に出ていくんですけど、そうなると、それまでその完璧に支配していたこの母親の、まあ、目の届かないところが出てくるっていうか、まあ、計画通りに育った分、計画通りに行かないところが当然出てきて、なんかそのほころびみたいなのが出てきて、その母親のなんか心象表現みたいなのを表すあの映像がなんか石像にひびが入っていくみたいな感じで表現されるんですけど、ここが結構なんかわかりやすくて面白いし、話的にもね、結構そういう展開になっていくっていうところですね。だから当初僕が思った話ではなくなっていくっていうような感じでした。で、この映画の冒頭って、冒頭なんてこれ話していいと思うんですけど、どうやら、このイルテガルトが亡くなっている、死んでいるような感じの説明で、場面で映画始まるんですね。だから、どうして彼女がこんな目にあったんだろうと思いながら、結構話の展開を見ていくんですけど、この、なんでっていう、どうやって彼女が亡くなったかみたいな部分が結構意外な感じで、ここは面白かったし、この冒頭で亡くなっているのを見せているのも、だから僕がなんでなるんだろうなって思いながら見てたっていう分、やっぱその冒頭効果的だったと思うし、構成だったなというふうに思いましたっていうところですね。っていうのが話の感想で、あとは1点。うん、キャスト的な部分もちょっと触れたいと思いますけど、このさっきから言ってる、あ、実は母親の話だったんだって思った、かなり印象的な母親を演じていたのが、ナイワ・ニムリという俳優の方で、この人は、あれですね、マジカルガールとかマンティコアっていう映画で知られる、カルロス・ベルムトって監督がいますけど、このカルロス・ベルムトが、このマジカル・ガールとマンティコアの間に撮っていた、シークレット・ボイスって映画がありまして、で、これは日本では、未体験ゾーンの映画たちっていうですね、特集上映の一本として上映されまして、なんかこれ見たの、ケンス君と同じ回だったような、記憶がありますけど、で、映画って、映画の中で、ある女性歌手が中心にいる作品なんですけど、その女性歌手を演じていたのが、このナイワ・ニムリですね。っていうのは、だから僕、全然映画見ててもそこに気づかなかったんですけど、見終わって調べて、ああ、の人かっていう感じになったっていうところですね。多分これは配信とかで見れると思うんで、ちょっと気になった方は、そっちも見てみたらどうでしょうって感じですね。はい。というところで僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
では、今回の2番手は、ナンスケ君の感想をお願いします。
はい。レッドバージンなんですけど、まあ、さっき、ロンペさんも言われてたんですけど、まあ、これ、冒頭のナレーションが、ナレーションで、母親のまあナレーションなんですけど、ナレーションでもう、イルテカルドが、まあ、死んでいるっていうのが、まあ、どういう殺す、まあ、死に方したのかっていうのが語られるところから映画が始まっていくんですけど、だからまあその時点でどうやってそういう顛末になっていくかっていうのを考えながら見ていくのがまずまあ僕は面白かったなっていうところがあって、まあその何て言うんですかね、実話ものってことなんで、この真相を知ってる人もいるんでしょうけど、僕全く知らなかったので、うん、まあその女性の権利、社会進出とかで、まあ前に出ていくことによって、まあ、彼女たちの家に、その落書きとかされるんですよね。なんか あれですよね、あのグラップラーバキの家みたいな感じで、あのすっごいあのめっちゃあの壁に落書きしねえみたいな、あの
落書きあそこまでじゃないけどね、バキの家
されるんですよ。でそういうの見てると、あやばいな、こういうことされてるから、まあちょっと殺されちゃうんじゃないかなみたいなところとか、そのなんかそういう彼女たちに対する障害みたいな部分が映画の中で出るたびに、あなんか危ないんじゃないみたいな、
うん、
これが悪化してあのイルデガルドは殺されちゃうんじゃないみたいなことを思いながら、まあ見ていくっていう感じで僕見てたので、なんかそのだから結構顛末っていうのが、そのイルデガルドの亡くなる顛末みたいな部分がサスペンスとしてあの気になってた分、ああこうなっちゃうんだっていう部分が、まあ、ロンペさんも言ってましたけど、まあ、僕もすごい驚いたって感じ、
うんうん、
でなんかまあ驚いたっていうか、まあ、びっくりしたって感じで、ちゃんと、うん、映画の構成としてうまいなって思いましたね、そこの部分。そのだからそこのクライマックスの部分がちゃんと驚くような下地ができてるっていうのはうまいなと思います。で、まあ、でまあそうですね、これ結局イルデガルトってが主人公なのかなって思って見てたんですけど、僕はもう完全に母親の方が主人公かなっていう感じで、うん、映画を見終えた感じで、まあそのなんですかね、その母親アウロラっていうんですけど、そのアウロラとイルデガルドの関係の変化っていう部分もやっぱこの映画の見どころだなと思って、まあもう明らかに、まあこのアウロラっていうのが束縛して明らかにもう毒親っていうか、もうそうですね、外のでイルデガルドは外の世界を知っていくんで、なんかどんどんどんどん知っていったことによって、まあ、対立するっていう構図がどんどんどんどん見えてくるんですけど、まあその関係性の破滅の部分にハラハラしてしまうというか、まあそのアウロラのちょっと考え方の危うさみたいなのが、もうなんかアウロラのこの映画ってアウロラの語りで映画が進んでいくんですけど、この人の考え方やばいよねっていうのはもう映画見てたら誰もがわかるんで、なんかこの人のその主観みたいな部分が、この娘さんがその自立心に目覚めたら多分なんかおかしくなっていくだろうなっていうところが、もうなんか危ういというか、なんかろくなことにやらなそうっていうのが、うん、あの見てて思うんで、で案の定どんどんどんどんおかしくなっていくっていう部分もすごいサスペンスで面白かったなと思いますね。でなんか僕このアウロラさんのその何ですかね、あのイルデガルドの押し付け方みたいな部分、なんかまあフェミニズムみたいな部分で、あの女性の社会進出の道具としてイルデガルドを育ててるって感じなんですけど、これなんかね、このなんかこの親による押し付けでどんどん子供の方がおかしくなってくるみたいなのって、なんか僕去年見た映画でアイアンクローっていう映画があったんですけど、 あっちは父親による男らしさの押し付けによって、あのプロレス一家の話なんですけど、もう息子たちが破滅へ向かっていくみたいな話だったと思うんですけど、これ今回のレッドバージンってすごい考え方というか、男らしさとなんか女性らしさみたいな考え方真逆なのに、その親の押し付けみたいな部分が僕すごい似てるなと思ってて、
うん、
なんかその考え方が違うのに結局なんか同じような印象がしてしまうっていう部分とかが、なんか見てて比べてみてって面白いなと思って、
うん
うん、だからなんか、うん、で結局そう大変なことになってくるっていうところとかも、うん、なんか結局だからそうですよね、だから彼女の考え、自分の考え方を、考え方とか野望とかを叶える道具として子供を見てるから、なんかそういう感じになるっていう、だからもうなんか何ですかね、だから結局子供を道具として見ることの有害さみたいなのが共通してるなと思って、うん、そこが比べてて面白いなと思いましたね。
うん、
で、まあでもこのなんかアウロラさん の母親の方のちょっと人間的な弱さみたいなのもちょっとちゃんと描いてるのが結構味わい深いなと思ってて、でなんかこのアウロラさんはなんか老いでしたっけ、老い子とのなんか関係性でちょっと挫折を味わってるというか、そのなんか歪んだ関係性なんですけど、なんかそこの未練みたいな部分が彼女の弱さだったんだなと僕は思ってたんですけど、そこをなんか後半ちょっとね、あるそこをちょっと責められるというか出し抜かれるというか、なんかそういうちょっと展開みたいなのがあって、なかなかそこの描き方とかも面白いなと思って、でなんかまあそこから僕はちょっとアウロラさんのなんか壊れ精神的にちょっとやられていくというか感じとかがあったんで、なんかそこを機に映画がちょっと動いていくなって感じがして面白かったなとこですね。そうですね。でまあそのさっきも言ってた石像のイルテガルドを自分の道具として見てるから、その道具としての絵としての分かりやすさとして白い陶器のような像を、イルテガルド像が心の中にあのアウロラさんあるんですけど、それがなんかちょっとピキピキピキピキ行ったりとかするメモションとかがあるの、僕もすごいこれ分かりやすくて面白いなと思ってて、ちょっとここはこれ結構ねなんかひび割れるためにちょっと僕は笑っちゃったんですけど、ちょっと分かりやすすぎるんじゃないかなって感じはして、
あね、確かに、
うん、そうそうそう、でなんかあの最後の方とかね、あの最後のあれとかもね、あーっていう感じのあれとかちょっとあの笑っちゃう感じなんですけど、そこらはやっぱりだからまあ結局このアウロラさんのなんか精神の移り変わりみたいな部分が僕はこれすごい映画として見どころで面白かったなとまず思いますね。うん、ここが見どころかなって感じでしたね。でそうですね、あとなんか他ちょっと登場人物で面白かったなと思ったのは、なんかここのあの2人の家に来てるお手伝いの人ってマカレナさんっていう人がいるんですけど、この人がねちょっとそのすごいこんな裕福な女の人の家のお手伝いとして働いてるのに、なんか暴力的な夫に悩まされている立場の弱い女性みたいな描き方になってて、なんかこれがねなんかすごい楽さというか、なんか結構イルデガルトとかにあのアドバイスとかをいろいろしたりとかして結構強い女性みたいな感じはするんですけど、なんか実際は大変みたいなところとかもなんか見てて辛いんですけど、うん、そこのやっぱこのマカレナさんの最後の方のちょっと展開顛末みたいな部分とかもあーっていうふうに僕は、ね、結構面白かったなって感じでしたね、うん、そうですね、あとそうですね、あと話したきたいところで言うと、まあ、やっぱあのアウロラ演じた女優さん、これさっきロンペさんも言ってましたけど、この人がめちゃくちゃヘビ顔っていうか、うん、あのすごい今回の毒親役にすごいぴったりっていう感じで、あの中盤でねそのイルデガルドと一緒に寝てるシーンで、なんか多分足絡ませて寝るシーンみたいなのがあったと思うんですけど、あそことかがねマジでヘビっぽい感じでそうヘビ女っていう感じの描かれ方になって、ね、すごいこれやばいなって感じで、絵として一発でわかる感じの撮り方になってね、あそこの演出とかもすごいうまいなと思って思いましたね。はい、そうですね、だから全体的には僕は結構このサスペンスとして面白い映画だったなっていう印象ですね。はい、僕の感想は、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は、ケンス君の感想と作品を選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい、レッドバージンなんですけど、作品を選んだ理由は、なんか久しぶりに新作選んでみようかなと思って、 新しめの配信作品をチェックしてた時に、まあ、この映画を見つけて、まあ、スペイン語圏の映画を僕はちょっと他の国の作品よりは意識して選んでいる部分があって、あの劇場鑑賞作とかでも、なので、まあ、今回このタイミングっていうのもあって、こういうこの作品で行こうかなって思ったっていう感じです。で、まあ冒頭にその女性の声で、なんか赤い画面に女性の声で、その、あの子は重要な使命を持って生まれました。全女性の先駆けとなる存在です。あの子は世界を変えるはずでした。でも叶わなかったっていうナレーションが、説明があって、まあその画面がゆっくりズームアウトしていくと、どうやら脳幹された遺体が持ってる花なんだろうなっていう感じの絵で、まあ、でどうやら生前はすごい人物だった娘さんの母親がそのことを説明しているところなのかなっていうナレーションで、まあ、ここの説明だけで、で、まあ、この子の何がどうすごい人だったのかっていうことと、まあ、そこでその銃で撃たれて亡くなったっていうことで、どうして撃たれちゃったのかっていうのをちゃんと興味を作る導入になってて、ああなるほどっていい導入だなと思って、その後の物語がぐっと引き込まれるなって感じで見始めるんですけど、まあ、そこからその映画の主人公にあたるヒルデガルドがどう生まれ、その生まれた経緯の話になると、あ、まあ、これがめちゃめちゃ狂ってて僕はそのすごい狂ってるなと思ったんですけど、でも同時にすごい興味深いなと思って、あの倫理的には完全にアウトな社会実験って感じで僕はこういうケースでどういう子供が生まれるのかっていうのは結構興味深いぞと思いながら、まあ、まあ実はベースだけど、まあ、フィクションっていう部分もあるかもしれないけど、まあでも実はベースだとなおすごいなと思って、どうなんだろうなと思ったら、まあ、このケースの子供としては大成功なんじゃないかとか思って序盤は見てたし、てかすげえうまくいってるし、うまくいきすぎてるぐらいだろって思って、そのちゃんと天才を作れるんだったらこの母親もすごいのではと思いながら結構見てたし、まあ、やっぱすごいインテリなんだろうな、頭のいい人なんだなっていうので、そのなんだろう、なんか本当に先進的な人なんっていうのはまあ間違いないんだろうなと思いながら見てたんですけど、まあそのまあそしたらやっぱりその2人が説明してくれた通りコントロールできなくなっていくっていうか、まあそれ自体が結構ちゃんとあなたの思い描いた通りの自立した女性になってくるってことだと思うんですけどみたいな話じゃないですか。いやだからまあなんかその結局そのヒルデガルトが成長していくと母親が矛盾していくっていうか、矛盾せざるを得なくなっていくようなところがやっぱ味わい深くて、まあ、僕は結構その矛盾してないっていう部分がどんどん大きくなってくるみたいな話かなっていう気がしてて、で僕が最初にそれを強く意識したのがそのテニスの試合を見るっていう場面なんですけど、あのみんななんか多分ドレスコードみたいなので真っ白な服で観戦してる客席の中にその母親とヒルデガルトだけポツンって真っ黒い服でその観戦してるっていうのは、まあ絵的にもすごい浮いてますみたいな映像で示されるんですけど、で、まあ、ヒルデガルトがちゃんとなんで私たちだけ黒い服なのみたいなことを言ったら、なんか外見でなんか物事を判断されては良くない、なんか判断される人間になってはいけないでしょうみたいなこと言うんだけど、お前が一番外見のことを気にしてないかみたいな、
う
ん、
そうそうそう
言ってることが矛盾してませんみたいな、そうすごい、ね、
逆張りしてるだけだからね
そんなこと考えてきてないよみんなみたいなでなんかね、その結構割とスパーンって切れ味鋭く返されてしまうみたいなところいやでも着たい服着たくないみたいなこと言われてうーんみたいな感じになっちゃうみたいな、もうそのあたりから結構、あ、この母親のなんか言ってることは矛盾 してるなっていうのをすごい、がどんどんこうその歪みがでかくなっていくみたいな話かなと思って、まあ僕は見てたんですけど、でまあその まあ、彼女の抱えてる最も大きな矛盾っていうのが多分甥っ子に対する感情っていうか、そこがやっぱりまあ彼女の弱点でもあって、でもやっぱあそこその甥っ子がどう関わってくるのかみたいなところの展開とかはやっぱすごいよくって、あのね、そのまあその甥っ子なのかなって思われるピアニストの存在が匂わされたあたりから、まあ、それがどう絡んでくるのかなと思って映画を見るんですけど、やっぱそのあそこでね、そのまあ実際 そこのピアニストに会うっていう展開のところとかで、やっぱその母親が全部分かりましたっていうその場面のところとか、すっごいなんか怖い顔になるし、あそこのああそういうことかって彼女が理解し、する場面で、あの帰ってからの彼女が撮るところとかもすっごい怖くて、すごい怖いことになりそうと思いながら見てるんですけど、やっぱすごいね、なんかあそこでね、多分ずっと怒ってたんだろうなこの人はっていう展開になっていくところとか、すごいなんか後半の展開でね、まんまとまとめてやり返すみたいなところになるところとか、すっごい性格悪いと思いながら見てたけど、やっぱなんかあの母親らしい嫌らしさの陰湿さで一番ダメージが出るやり方でみたいな展開とか、やっぱりなんか相当あそこがその疲れたくないところだったんだろうなっていう展開として、うん、すごい上手な描き方だったと思うし、なんか結構集中してないとなんか見逃しちゃうぐらい、なんかさりげなく伏線を張ってたと思うんですけど、そういうところとかもすごいなんか、うん、でも分かる描き方だったし、すごい良かったなと思いました。うん、で、まあ、終盤以降の展開はなんか結構、まあ、ミドルエイジクライシス的な話でもあると思うし、その母親にとっては、うん、なん自分の役割が持てなくなっていく不安みたいなところもあると思うし、まあ、なんか弟子に超えられていく師匠みたいな、まあ、ピグマリオン的な関係でもあると思うし、まあ、そういうところもサスペンスフルで面白く見たんですけど、まあ、この母親このままだとどうなっちゃうかわからんみたいなところが結構緊張感になってると思うし、うん、でまあ終盤のギョッとする展開、まあ、ラストももちろんなんですけど、その手前にもまあ何段階か、うん、っていうところとか、やっぱそこの描き方とかもすごい良かったと思うし、やっぱりラストはその終盤の展開はお二人と同じで、僕もう終えそうなんのかっていう部分をなんかすごくハラハラしながら見たかなっていうところで、そこも描き方も良かったし、展開としての作り方とかもすごい良かったなという印象でした。うん、あと中盤にこれはイルデガルトの側の描写で、まあ、彼女が思いを寄せてる男性と、まあ、2人きりで初めて会える場面で、理論と実践は違うっていう会話があるんですけど、まあ、これとかまさになんかこの映画の話そのものというか、なんか結構キーになるいい会話だなと思って、いやまさにそういう話だよって思うし、なんかそれがコントロールできなさっていうか人間らしさなんじゃないっていうか、人の生き方ってそういうことかもねっていう話で、やっぱ分かっててもなんか理屈で分かってても感情の方を優先してしまうことの方がいっぱいあるんじゃないっていうのは、結構この2人が最後特にお母さん側とかはコントロールできてない部分なんじゃないかなと思って、すごいあの会話はこの映画全体にとっての象徴的ななんかセリフだったのかなっていう感じもしました。うん。だから結構面白かったし、うん。うん。でもやっぱ特に面白いなと思った部分、その母親のキャラクターとかの部分はやっぱ二人の感想とかとも近いのかなと思うし、うん、すごい良かったなと思いました。はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございます。ありがとうございます。うん、まあそうだよね。やっぱり意外な展開っていうか、映画の方向性自体が あの思ってたのと違うっていうのは結構みんな共通した感想になるんじゃないかなっていうところではありますよね。うんうん、ミスリードとかまでは言わないけど、やっぱり最初そういう方向性に、うん、見せるようなところはあると思うんだよね。なんかね。
うん。
うん、なんか、要するにだから、この母親って、まあ男性を否定しているような部分があるんだけど、なんかもう最後まで言っちゃうと、男性どころか女性すら否定してるような感じにもなるし、もう他者が、他者を否定してるみたいな感じになってくっていうとこがね、そりゃ、うまくいかないよっていう感じにもね、感じちゃいますよね。
終盤のね、なんかあの、ぼーっと座ってるところとか、
怖い。
怖いよね、どんどん。
怖いんだよな。
なんか、あ、なんかやっぱ後半に行くほどなんか、その全然もう追いかけられなくなってくるっていうか、彼女の感情が僕はすごいしてて、なんか、あ、この人もうちょっと行っちゃってて、もう俺分かんないかもみたいな、感情移入ができないかもみたいな。
そうね、だからもうな、いつ、この人何しでかすかもう分からんみたいな緊張感がもうパンパンみたいな状態が結構長いんですよね。
そうね、まあ、あと、だから、すごく守られて、外を知らずに育ってきたエルデガルトなんで、彼女もちょっと甘いっていうか、あの、うん、危ないよ、こっちから見てると危ないよって思うことを平気でやっていくっていう感じがね、うん、するってとこですよね。うん、
まあ、でも、やっぱ、なんかそこはでも、言うて、その母親、のことを信頼してるっていうことでもあるのかもしれないなと思うけど、なんか、うん、まあでも確かに、いやなんかあの教育のね仕方とかね、なんか朝午前中は5時間勉強してって、5時間勉強するのって朝7時に起きても5時間勉強できないけどって思う、大変すぎないみたいな。なんか1時間バドミントン、バドミントン2人でしかできないからバドミントンしかいい運動がないみたいな。
そう、狭いとこでね、あの外出れないから。
ワルツとバドミントンしか運動の時間がない。そうそうそう、どんなに喧嘩しててもね、なんか踊らないといけないし、バドミントンをしないといけないっていうのが、ね、結構嫌な習慣だなと思いながら見てましたけど。
そうね、ちょっと後半のあのイルデガルトがもうバドミントンでしかあのぶつけられ感じぶつけられないみたいな感じで思いっきり打ち返すみたいな感じの、ね、あそことかも良かったですよね。
まあなんかね、その母親との関係性しかないからね、多分彼女は我慢できてた部分があったんだろうけど、まあでもその外を知ってしまうと、
う
ん、
そう
っ
すよね、
そりゃね、ね、無理だよなって感じするね、なんかね、
うん。でも外を知らせるために育ててきたわけです
からね。そうなんだ、だから そこもね、うん、まさにだから、ケンス君も言ってたけど、すごく矛盾してるようなところが、うん、こんだけ、綿密な計画というか頭を使っているのに、うん、そこには頭が回らないんだなっていうところとかもあるっていうね。
そうそう、
うん、
どうなってくれたら嬉しいんだみたいな。
うん、そうなんだな。まあ確かにね、その実践を伴うところまでは頭がいかないんだなっていうんですよね。うんうん、うん、まあちょっとね、僕は結構、まあ、結構あらすじ見ても全然わかんないし、どういう風な展開になっていくのとかって、なんか、展開自体、映画の方向性自体に面白く見たなっていう作品ではあったかなと思いますね、うんうん。いや、まあ実話といってもね、多分この話知ってる人は本当少ないんじゃないかなっていうような、うん、内容なんで、まあ、うん、映画を見て知る人がほとんどなんじゃないかなっていうような内容なんで、うん、 まあ、見て驚けるんじゃないかなっていうことですね、うん、はい、なんとこですかね、はい、はい、というわけで、ジギンアマゾンプライムビデオ、今回はレッドバージンの感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。